どうも皆さん、おはこんばんち
は。おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日が始まりました。ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキブームと、
KTM 翔子と、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
どうやらブームさんが鼻声ですよね。
あ、出てます？
出てますよ、鼻声が。
あ、本当ちょっと風邪をお引きになられまして、
はい、なんかその敬語の使い方腹立つ
まあもうプロなので、うん、風邪ひいてる感は一切出さないので
出てるわけよ
本当ですか。
よっしゃ、これ反撃ののろしを上げさせていただきますよ
何の反撃。いや、やめてよ。
いや、僕がちょっと体調崩したり鼻声だったり届かれてたら
ちょっと待って、
お前大丈夫かやばいやん、ね、
待て
なんかまるで僕が自己なんていうんですか、体調管理がしっかりできてない人みたいに毎回言うじゃないですか。
お前はこれに鼻声、は
い、意識大丈夫かみたいな。
鼻声プラス薬も持ってるし、みんなの前で薬飲むし、
なんで別に薬ぐらい飲むだろお前。
下向いて歩くし、撫で方なるし、
ただでさえ体調悪いのに、なんでお前薬飲む場所まで気ぃ使わんといけんば
もう全てにおいてもう病人アピールがすごいからそうなっちゃうけど、僕今のところ鼻声以外全然病人感ないでしょ。
うん、ないです。
ないでしょ、逆に元気そうって思うでしょ。
熱はよ、
熱はでもちょっと大丈夫なんだ。
熱大丈夫。じゃあ鼻声だけね。
昨日39度ぐらいありましたけど。
あるね、
はい、今も多分大丈夫だと思います。
ちょっと待ってよ、インフルエンザの可能性もあるんじゃないか。
だからね、いやでも熱引いたから大丈夫かなと思って、1日で、
そうだね、確かに、うん、もう今流行ってますもんね、インザエンフルが。
インザエンフル、かっこいいアーティストみたいな。
インザエンフル
インティライミみたいな。
インフル
ブルースカイザインデシブルみたいな。まあまあまあ、
それの方があれだ
けど、風邪ひいてるんでごめんなさい。
いやいや、プロなんじゃないんかい。
ごめんなさい、ちょっとのところ
うがい手洗いね。
はい、
そうですね。だから ライブ終わりだったしっていう、なんかまあ立て込んでたし、疲れ
だからプロはそこで崩そうな毎月決まってるスケジュールだろ、そのライブで。
いや、だから、
確かにいい正しい
し、風を引いてるアピールはしませんよって話。
まあ誰が俺がアピールする方よ、
アイムさんとは違って。
いや、違うのよ、そこは上々酌量してあげてください皆さん、
はい、
いや、というのも、はい、子供ちっちゃい子家にいたら、
は
い、病気なるぜ。
そうなんですよ、息子がちょうど同じ症状で、1週間ぐらい前ぐらいから、
そう、
多分移ったと思います。
保育園でね、まあ、学校、小学校もそうですけども、うん、やっぱわーって蔓延したりしてお家に持って帰ってきますから、
うん、
そこはやっぱ親が引き受けて子供を元気にしてっていうこの仕組みができてますからね、
うんうん、そうですね。
よく言うじゃないですか、残ったご飯と流行り病は親に押し付けろだなんてね。
流行り病までは分かんないですけど、
言わんよこんなことないよ。
だから分からないで、
分からない人
水では言ってるのかもしれない。
言葉遊び分からない人にボケたらこういうことになるあるかもしれないという方向で進んでいく、
ね、いや、だってご飯は効くからさ、ご飯の押し付けはね。
そうだろ、
そうだから母ちゃんが太るさ。
知らん知らん、そんな言い回しである？昔から言うけどみたいな言い感じで言ったけど、
まあそのニュアンスはあるよね。母ちゃんが全部食べるから余ったもんご飯は。
あった本当か。
そうさ、
残り物はお母さんに。
残り物はお母さんが食べるわけ。
言うか、そんなこと。
え、言うよ、
食べるわけって、
文句言いながらお母さん食べてるよね。もうあんたたちが食べないから、もう私が食べる。
もったいないもったいないって言って
でもそれがことわざ的なものがあるってことですよね。
いや、そこまでは分からんけど、その言い方は別に間違ってないよって話。
あ、残ったご飯と、
そう、
うん、流行り病は親に押し付けろってよく言
った
ことですけど、
すごいいい言葉。まさにその通りよって感じ。
いい
の、うん、
流行り病もいいの。
だから多分息子から移ってるから逆に良かったって、嬉しいって、息子と同じだって。
あ、そうですね、
親バカだって、
うん、
して
ちょうど止まったなと思う。もっとかけてください。僕らの
ソースみたい、美味しいソースみたいに言うな、お前。
僕らの声量より大きい音だよ、
ね、聞いたことソース。いやいやいやいや。
これが鳴ってる間は
そうです、
ね、面白げな感じがするから、ね、
そうそうそうそう、大丈夫。何言っても大丈夫な感じするわけ。
じゃあ私のターンで
い
きたい。
あ、いいよいいよ、なんかある。
ここん、今週、あ、でも私の甥っ子が遊びに来てたんですね、うん、家で遊びに来てて、お父さんと遊んでたら、うん、すごい大泣きしてて、で、あ、なんだろうって見に行ったら、
う
ん、腕が外れてたんですよ。
どういうこと。あ、脱臼ってことね。びっくりした。
いやいや、そこまで
着脱式なの、そもそも。
違う違う違う、
脱臼
脱臼してて、こんなに早く すぐ脱臼するんだと思って子供って。
そう、子供は結構すぐ脱臼するらしいよ。
ブーブーさんの子供も脱臼したことあるはず。
そう
あるはずよ。
あのあ子供と遊んでて、あの手を後ろにこうグーッとやって逮捕するみたいな感じで、
はいはいはいはい、
お前はいつも悪いことやってみたいな、あの冗談な感じで、うん、うん、チュンチュンチュンって脇腹とかつっついてたわけ、
はいはい、
痛い痛い痛い痛い痛いって泣いて
かわいそう。
全然力入れてないよ。
わかる、大人、その大人の力でね、子供、まあ、優しくやったりしても場所によっちゃ外れたりするからね、
うん、そう、冗談でやってたのをもう急に泣き出したから、うん、あ、もうごめんごめんごめんねって言ってもずっと泣いてるわけ。もう踏んでしてるって、いわゆる、
はいはいはい、
もう機嫌、そう、
不機嫌になっちゃ
って、不機嫌になっちゃってるわけ、うんうん、で俺も逆に腹立っちゃって、うん、なんで遊んでたのにちょっとぐらいの痛いでなんでこんなするんか子供はっていう気持ちになっちゃって
あれですよ、もう優しい怪物ですよ、まさにね、うん、触れてしまうもの全て壊してしまう。
で知らんふりして、うちに来たっても治らんから病院行ったら脱臼してたっていう。
遊びたかっただけなのに。
子供は本当だったっていう。
本当に。でどうだったの、翔子ちゃんのとこは。
私のところは近くの整骨院に連れてったら、さ、なんか整骨院の人が子供に名前はなんか何歳って聞くんですよ。で子供はうわなななみたいな感じで喋ってて、う
ん、ちゃんとはっきり喋ってるわけね。
そう喋って、そう喋
って。耳なの？
プライバシーさ。今のプライバシー。
え、今耳の話してる。
違うな。う
にゅうにゅうにゅう。お名前なんですか？年齢はななななな。
それはだから
耳の脱臼の話。
本当は言ってるのよ、名前をね。でもプライバシー、個人情報だから。ハエが俺のところばっかり飛んでる。
またな。
はっし、見えてるだろ、見えただろ今。
見えてないよ。
俺にだけ見えるハエ。
お前ボクシングやってた？
お前白内障みたいな感じ。
お前ボクシングやってた昔。
気分消化の。
ああ、うん。ごめんな、ごめんな、しょうこちゃんの話。
で耳じゃ何よ。
耳じゃない。個人情報だからな。
そうそうそう。
そうだ、それでそれで。
じゃなくて私の甥っ子がね、
シャナナと名乗って、
聞いた瞬間に向こうの人が治りましたよって言って。
ああなるほど、質問で散らしといて、
グッとやったんだ。
もう3秒ぐらいでグッて治りました。
へー。
うん。もうすぐでしたね。
僕脱臼とか骨折したことなくて。
ないな。
ちょっと憧れはありますね。
なあ、ほんとビブス、ギブス、
ギプス、
ギプスやりたい。
あ、ギプスなんですね、あれ、ギブスじゃないんですね。
ギプス、う
ん、だからそのまあ例えば怪我して骨がちょっと歪んでしまったり脱臼した時にやりたいのが、うん、棒を加えてですね、
麻酔ない時の
ってやりたいんですよ。
麻酔がない時代の。
そうそうそう、
モーリーもそれ言うな。なんかあの焼けたナイフを当てたいって言ってたよ。モーリーも一回熱、焚き火で熱消毒して、
はいはいはい、
傷に押し当てて、ああって
ちょっとそれとこれは別な気がしますね。
汚い農民にあの焼酎ぶっかけられたです傷口に、
口で
医者な、汚い医者がやる、
汚い医者に。民間療法みたいなやつね。
ギブスつけたい、ギプス。
あの部活の人気者の人とかが骨折してると、なんかこうギプスにいろいろ落書きとかね、したりして、なんかあの花形だなと思いながら見てましたけどね。
僕はギプスの中にね、空気重視子みたい。ハレルヤボーイでしたっけ。
あ、ボーイ、日々のハレルヤ、
日々のハレルヤ。
ハレルヤボーイは お天気キャラクターだな。
ボーイね、
ボーイで見て、
あ、そんな描写ありました。背中からフライパンはよくね、
あるし、
うらーっていう、
うらーって知ってます、翔子ちゃん、日々のハレルヤ。
わかりません
、
すみません、
いいの知らない。、ね、
あの漫画知らない、ボーイって漫画、
ボーイ、
わからないです。
うるい、うれいみたいな綺麗な女番長。
あ、いたね、いたね、なんか
めっちゃ前髪がふわってなってるの、
でもいろんな漫画と混じるわ、なんか真島くんすっ飛ばすにもいったような、
ギタリストの人に惚れてるみたいな、なんかそんな感じのね、設定の
親友ね、
なんか
ハレルヤの
目のマークのドラッグが流行ってましたよね。悪い組織がいて、
あの
待て待て待て、
鏡張りのところで、
うん、待て待て、
小学生が
しっかり話
す、
しっかりちょっと話してみようか、もう聞きたいわ、
ボーイの話。
ボーイの話。
あの鏡張りの中で、 もう本当にすごい筋肉質のやつと、うん、あの日々のハレルヤとかが戦ってて、
はいはいはい、
あの筋肉マンのやつめちゃめちゃ強いわけ、
はいはいはい、
ですごいガラス張りをもう鏡の中でやってるわけ、うん、で実は鏡これマジックミラーになってて、
あ、はいはいはい、なんか
その外では小学生や中学生たちがギャンブルしてるわけ、どっちが勝つかっていう、
あ、はいはいはい、そういうやつらを集めてビジネスしてて、それ悪いことだよみたいなことでね、
そうそうそうそう、これで乗り込んでね叩き潰してやるみたいな、日々のハレルヤたちが、うんうん、やってるんだけどめちゃめちゃ強いけど、この筋肉マンが
はいはいはい、
なんでこんな強い、
それこそその目の形したステロイドみたいな飲んで強くなってる
んだよ、違うわけ、
あ、また別の話か、
うん、あのイヤホンしてて、うん、この鏡張りの中で、小学生のリーダーが、
そいつを格闘ゲームみたいな操ってるから、
そう、右上パンチとか言ってるわけ。
しょこちゃん、うなずくときは、うんって言って、首だけ振って、もうちょ、ラジオだから、まるで聞いてない、どっか行ったんかなって思われるから、
これ、すごいもう斬新というか、
そうそうそうそう、
これはこんな小学生になりたいって。あの子中学生だったけど
下になりたいと思った、
小学生になりたかった、
下になりたいと思ったんだ、
こんな中学生だった、もう中学生だった、こんな小学生になりたいって思って、
ハレルヤの方じゃないんだ、
ハレルヤじゃない、
いやギリギリこの話通じるのって僕らが34だから上下合わせても3つまでじゃない、
だろうな、ジャンプよ、ね、少年ジャンプ、
週刊少年ジャンプですよ、
わからないです、
豚骨臭さんがツイキャスでニーンってフライパン出すよ、
あ、はいはい、
そうそうそう、相手が殴りかかって後ろから卑怯にも殴りかかってくるわけ、敵がね、そうそう、鉄パイプとかで、だけどハレルヤはすごいからフライパンを背中からカーって出して
ガードする、
ガーンって防ぐっていう、
で今翔子ちゃん俺たちが話しているボーイの、はい、キャラ、いろんな話、伝説原価強いとかあったけどもあの一番強いのは神父様だからね
ああ育ての親か、
日々のハレルヤが唯一逆らえないから親父って言って、クソ親父って言ってるのかな、うん、
はい、
何のどんなね今
ボーイ全33巻あの人気はあるのに、
巻
人気はあるけど熱狂的なファンみたいのがいないよね、この人の漫画、
だから大城さんと歩が同じ熱量でジョジョの話するじゃないですか、
はいはいはいはい、
ですごく僕不機嫌になるんですよあの時間、
分
からんから、
分からんから、
だけど言ってる二人すごい楽しそうさ、
楽しいです、
それがもっと腹立ってくるわけ、
あ、なるほど、
こっちとがあの反比例して、
はいはいはい、
どんどん盛り上がっていくから、うん、ただ今僕ボーイの話で今すごい盛り上がったじゃないですか、うん、めちゃめちゃ楽しいな好きな漫画の話をするってだ、翔子ちゃんが今ジョジョの話をしてる僕の気分だわけよ、
はい、うんうん、でも楽しいですよ、
本当か、
うん、
おめえいい女だな
また違うやつ、
誰
ドラゴンボール
ボーイ、
あ、ボーイ、
その後ブレーメンっていう音楽の、
あ、はいはい、やってましたね、
したっけ、
なんかね、その後あんまり長続きしなくて、5、6巻とかで基本終わっちゃう、
は
い
はい、あ、ブレーメンはギリギリ知ってます、あの絵面の人なんですね、
バンド、
そうそうそう、
あのロックと喧嘩みたいな感じの漫画、
あの頃の
ボーイもロックと喧嘩みたいな漫画なんだけど、
あの頃の週刊少年ジャンプ熱かったですね、ジャングルの王者ターちゃんとか僕大好きでしたもん、
あ、ターちゃんあったな、
お前さターちゃんってさあの高いところからさ移動するときどうやるか分かる
本当に高いところよ、
高い20メーター30メーター上から移動するとき、
う
ん、
そう、ヒントとしてはなジャングルの王ターちゃんだった、
ジャングルの王者ターちゃんって言うんだけど、
一応人間、
はいはい、
そっからなんか高いところから下に移動したいと、うん、どうすると思う、
なんか鶴みたいの持ってる、
あーあーあーみたいな、なるほど、違うんです、自分の金玉袋を広げてムササビのように飛ぶんですよ
広がるんだこれが
広がるんだこれ
ムササビがすごいふわっと広がるの、本当に
すごいですよ、
すごい、
人体の不思議というか、
あとあれですね、モンモンモンとかね、角丸先生の、ね、牧場王の前ですね、マキバオは知ってるでしょ、
マキバオ
は知ってる、金玉のほら
ほら
こんなにめちゃくちゃ笑顔で
これさアニメでもやってたんだね、アニメ化されたのは知ってたけど、
えターちゃんやばくないですか、
絨毯みたいに伸びてるでしょ、
これ大丈夫、
いやいや、これは当時少年漫画で、やってましたから、アニメでもやってたってこと、しかも足見てみあの島ぞうり挟むところで自分の金玉ちゃんと挟んで
玉袋をこう挟んでH という形になってるの、玉袋が
いい顔してるね、また母ちゃん、うん、
痛くないんで、
大丈夫です
かね、円楽さんがツイキャスで声は岸谷五郎さんが演じた
って、
そうなんだ、
あの俳優のだよね、
うん、そうそうそう、すごいですね、
うわすごい、
まあ、いろんな漫画がありましたね、
ね、
うん、
ありますね、
あそうそうそう、
はい、
俺何やってるわって思った話していい、
あ、はい、いいですよ、
最近あの嫁が仕事 で、うん、一番下の子が赤ちゃんがね、まだ半年ぐらいの、はい、生後半年ぐらいの赤ちゃん、要は四女か、4番目の女の子か、三女か、はい、まあ、いて、うん、お母さんも義理のお母さんも面倒見きれんと、で保育園にもまだ入れてないので、うん、ちょっとあゆも一日見てもらえる、全然大丈夫なんですよ、
はい、
で、まあ、朝からお世話するわけですよね、ミルクを飲ましたり、まあ、よく寝る子なんで手かからないんですけど、うん、まあ、ぐずったら抱っこしたりして、うんうんうん、あの泣いたら、ね、泣き止ましたりして、まあ、それなりに結構やっぱ体力使うじゃないですか、
うん、俺はもう見切れ、ね、もう1歳ぐらいじゃないと俺は一人で見れないな、
あそうなんですか、うん、まあ、まあ僕は結構自分からやるようにもしてたし、そうそうすごい、まあ、大丈夫なんですよ、
はい、
ただやっぱりちょっと昼過ぎぐらいになると、僕前日も仕事を朝帰ってきたんで、
うん、
まあ、ちょっと眠くなってきたりして、うん、でもこれ寝ちゃったら、あのまだ寝てなかったんでね、子供がちょっとあれだなと思って、
怖いな、うん、
で一段落ということで、最近ダウンロードしたけどやってなかった、
はい、
プレイステーション4のソフトで龍が如くっていうシリーズがあるんですけども、これどういう話かというと、まあ、伝説の極道が、うん、まあヤクザから足を洗うんだけれども、結局足を洗えないんですよ、影響力が強いから、あんた辞めたってまだこっちの世界の人間だぜみたいな感じ、
スーパーカリスマ男よね、
そうそう、でひょんなことからある少女と出会って、この少女が、まあ、みなしごでね、うん、でこの子の親を探すみたいな旅に出るわけなんですよ、
へ、
でそれの シリーズ6が最新版、
はい、
今のところ最新なのかな、をダウンロードして、またプレイしてなかったんでやってみようと思って、結構ドラマがすごくて、この主人公の元極道の人が罪を償うために3年間刑務所に入って、そこから最初に話したあの遥ちゃんというね、みなしごさんも大きくなってるんですけども、
はい、
遥とまた再会して一緒に静かに暮らそうみたいな、年離れてますよ、でも、
はい、
まあ、翔子と元彼みたいなぐらい離れてはいるんですけど、
わかりやすい
です、で、
はい、
もっと笑わんとデジひどいやつだろうね、で、はい、シックスの物語が、
はい、
ちょっと長いな、
うん、長いんだよ、わかるよ、
長いな、
うんうん、長いよ、シックスの物語が、はるかが、はるかちゃんが謎の赤ちゃんを抱えたまま交通事故にあって、
へ、
だから3年間刑務所にいた中で子供ができてるんです、謎の、
まあ、空白の3年間があるわけですね、
そうで、うん、交通事故にあって子供を守るためにつって ICU に入って意識取り戻せないんですよ、
はるかちゃん、
はるかちゃんが
で子供もいるわけでしょ、
子供は一応無事なんですよ、
うん、
で警察
が誰の子供だ、
誰の子供だってなって、ではるかはどうやら恋に惹かれた可能性があると、
あ、事故じゃなく事件だと、
そう、
この交通事故
で3年ぶりにシャバリに出てきた桐生一馬っていうね、もっと伝説の極道が
主人公ね、
この子は俺が守ると、まずこいつの父親探すみたいな、
はい、
赤ちゃんの、
うん、そうで、そこから広島に行ったりとかするんですけど、手がかりを追ってね、
はい、
うん、その中でこの、まあ、龍が如くシリーズって結構リアルなんで、
はい、
この赤ちゃんを抱っこして移動するんですよ、タッタッタッタッ、うん、フィールド内をね、
沖縄もフォーカスされてたよ、
そうリアルな、そうそう、この子この子ハルト君って言うんだけど、
あら、
です
ごいリアル本当に、
そこ、このハルト君を抱きながら、うん、いろいろ手がかりをフィールド内で探すんだけど、うん、チンピラに絡まれたりとかして、ハルトを預かっててくれ、でボコボコボコみたいな対戦ゲームですからね、う
ん、
格闘ゲーム、
あ、誰かに預けるんだ、
そうそうそう、で、このリアルだからハルト君がぐずったりするんですよ、そしたらミニモードが始まるんですよ、すぐハルトを泣き止ませろ、
そんなのもあるんだ、
すごい、
コントローラーを振ったりすると横に振ったりしたり、
あ、怪すんだ、
コントローラー上げたりすると高い高い、
すご
い、ハルト君のご機嫌メーターがグーって上がったり
うんうん、うん、
で、違う怪し方するとえーってまた下がったりすれば、
これじゃなかったっつって、
ね、そうそうそう、でそれを繰り返してなんとかご機嫌メーターが溜まったらまた移動ができるんですよ、
あら、
うんうんうん、
大変
で、僕それ3回ぐらいやってて、
うん、
なんかこのゲームってなんだろう、ゲームでも子供屋さんという現場しょうもないと思ってさっきまで同じこと俺リアルでやってたのに、
ちょ待て待て、これがじゃあオチでいい、
オチでいいよ
あの龍が如くの説明いる6作目でさとか
ゲームの中でまでメインミッションがミルクを探せとかさ、
いやでもすごいな、いやいや今の話だと、
そうこれこのモードになるんですよ、
今の話だとお前のその大落ちより龍が如くがやりたくなったなな
んでよお前、現実世界でも赤ちゃん
そんなリアル、あ、こんなことがあるんだって今ゲームでも
ね、
すごい、
こんなリアルに
可愛い。
ゲーム独特のバカらしさというかいいね、こういうの。
そうなんですよ、
うん、あのなんかね、昔車のレースゲームがあって、うん、であのこのレースっていうのはお金がかかるから、あの何かにつけてね、はい、F1 レースとかそういうモータースポーツ
は
スポンサーを捕まえて来ないといけないっていう、あの話になるんだけど、
うん、ゲームからのその話、
ね、へえ、スポンサーを集めるモードになると、この急に迷路みたいなところに人がいっぱい歩いてて、これがスポンサーなのね。で、これをタッチして捕まえるとお金が入るっていうことなんだけど、スポンサーを捕まえるってこういうことじゃないと思うんだけどなと思いながら、なんかスーパーミコンぐらいの時だったと思うんだけど、もうすごい笑ったことがあります。
そう。
だからこれもこのヤクザシミュレーションだと思ってやってるのね。子育てです。赤子を育てる。
ハルトを泣き止ませろ。
これなんかキャバクラもあるよね、この
あ、シミュレーションゲームみたいな。
キャバクラの女の子を落とすみたいな、
キャバクラ育成ゲームもできるんですよ、この中で、
うん、
経営ゲームみたいなね、経営シミュレーションゲームみたいな、
自分でその子をナンバーワンにする、そう
するとか、
そう、何を、うん、お客様何が食べたいってなんか
選ぶんです
よ、メロンとか、うん、チョコレートとか金粉なんちゃらとかなんかいろいろ出てくる。
ああ、
それで女の子によって好みが違うわけよ。
だからもう、いや、もうやってないんですよ僕。
なんでわかんないから。
シミュレーションみたいだな。
そう、
でも本当にキャバクラシミュレーションか。
うん、
じゃあもう子供が大きくなったら続きようだ。じゃあ
いいよもう。
ね、
何いいよもう。あれもあるんですよ僕、あの夢の中でも接客してるとき。
あ、
お店閉めて、
はいはい、
閉めて寝るじゃないですか家帰って、うん、夢の中でもお店いるんですよ俺。
カウンターに
あーってなる。あーって、
まあ、悪夢なんだ。
悪夢なんですね。
休まれないわってね。
あ、どっちどっちってなりますね、うん、夢なのか。
というわけで、
はい、
じゃあ一旦 CM 行きましてね、
はい、
皆さんからのメールも紹介していきたいと思います。それでは一度コマーシャル。
沖江通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖江通りに一日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と一日店長があなたのご来場お待ちしてます。
FM 那覇
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます、
はい、
すいませんね、僕の話が続きますが、
はい、
あのこれはねちょっと相談です。僕どうすればよかったんだろうってお話なんですが、うん、最近、まあ、芸人仲間でもあります、最近お笑いバイアスロン2019チャンピオンになった初恋クロマニオン、トリオの、
はい、
初恋クロマニオンの同い年の方、ケンゴ
は
ですね、
はい、
誕生日だったんですよ、
うん、
で自分で誕生日会を開いて、まあ、吉本の後輩芸人を招いて食事会するから、あいもよかったらどうみたいな、
うん、
あのプライベートでも仲いいので全然、うん、いいの、逆に吉本の皆さんがいる中で俺行っていいのかな、他事務所だしみたいな、
うん、
まあ、全然いいんじゃんみたいな、まあ、言っても僕も吉本の後輩と喋れる子も多いので、
はい、
じゃあ行くかってことで、で会費はみたいな話したら、いやいやもう全部俺が用意するよと、健吾がね、ただ健吾がスマホでやってるゲームで荒野行動っていう、まあ、ブーブーさんも得意な、
うん、
あの大人気ゲーム、
バトルロワイヤルゲームです、ね、
バトルロワイヤルゲーム、あのインターネット上で世界中の人とつながって一緒にプレイできるみたいなゲームがあって、うん、そこで使えるなんか車みたいなやつが欲しいと
課金でしか手に入らない、
うん、そうそうそう、で俺わかんないんだけど、荒野行動やってる人からしたら車持ってるのとちょっとやっぱおーってなるらしいんですよ。
通常無課金の方が乗る車よりも本当に 1.5 倍ぐらい強くなるんですよ。
へ
ー、でなかなか出ないんですよ、うん、もう1万円は当たり前、1万円で出たらラッキーぐらい
の、1万円をゲームにつぎ込むんですよ。
うーん、
まあまあその、まあ、ね、好きな人からしたらそう、はい、ステータスと言われてる車が欲しいからっていうので、ね、会費はいらないけども、
うん、
後輩芸人に伝えてるのは iTunes カードを1500分持ってこいと
あ課金用のやつね。
それが会費として、あの、まあ、それを会費として持ってきて、あとはもう飲み食いは全然やってくれみたいな感じで、で健吾んちのマンションに行ったわけですよ。で一応まあ後輩はみんな1500円分の iTunes カードですよね、うん、僕言っても大人だし、うん、なんか1500円持っていくのもなって思って、うん、で3000円の分の iTunes カードにしようかなと思ったんだけど、うん、なんか3000円だと分かるでしょ。
分かる。俺は今パッと 5だった。あ、どういうこと
だ、そう、ブーさん何て言いました？ 5なんです。
5だ。今の感じで聞くと5かな俺だったらって感じ。
俺も5なんだったんです。
いや、会費と誕生日プレゼント代って考えたら、
うん、そう、手ぶらでいいって言われたからね、うん、なんか買い出しあるって言ってもいい、もう本当に iTunes カードだけみたいな、うん、どんだけよと思った
そうですよね、
はい、で5000円の iTunes カード結局買ったんです
けど、おー、はい、
ね、要は僕が欲しかったのはありがとう、はっていうかお前5000円やし、
うん、
いいのにお前、
うん、
そんなで他みんな多分1500円だからね、うん、みたいなの欲しかったんですけど、
はい、
ガチャって入ったらもう会食始まってて、
うん、
なんか吉本の制作裏方スタッフさんみたいな女性の方もいて、はいはいはい、その方がなんか袋に集めてるんですよ
iTunes カードを。
入った瞬間 iTunes カード取られるわけだから、まず
ああじゃあ誰からのかがわからないってこと。
そうそうそう、
招待状みたいな感じで、
なんかね、受付みたいなことしてやがるんですよ、
はい、もうじゃあチケットみたいな感じだこの iTunes カードが
入場料みたいな、
うん、
そうで、だからまあまあ結局そういう話なんだけど、うん、えってなって、はい、まあ、iTunes カードをこうお持ちですかってこと、うん、あ、もちろんです、プレゼントとして持ってますよっつって、でも束が入ってるわけ、その袋には、うん、もう俺の iTunes カードがそこに入ってしまったら、
うん、もう分からんよ、
分からんわけよ、
はい、
でまあ渡すけど、まあ、逆向きにして渡したりとかして、
あ、この撮ってるスタッフさんにだけは見せて
そうそうそう、
この人がもう最悪も、あの、もうなんていうの、健吾に渡すときに、あいむさんは一応5000円でしたねっていうのをもう願ってだよな、
まあ、まあまあ願ってね、
うん、
でもそれも叶わず、
うん、見てなかったんだ、
見てなくて、うん、で、あ、ちょっと待ってくださいよ、僕渡してるとこ写真だけ撮っていいですかって
どうしてもね、
で、で、はい、で、あ、いいですよってカメラ渡してその方に、うん、で言語に iTunes カードをこうピーって渡してるのを写真を撮って一応こう撮ったから入れてもらって、うん、でそこからしばらく食事して、うん、で僕夜仕事あったんで、でも途中で帰りますと、でだからいまだにね、そのお前5000円っていう連絡ないから
、はい、
しかもあいつツイッターでいっぱいの iTunes カードもらいましたと、健吾、
うん、
がね、もらいましたと、欲しいのが出たら残りあげますって言ってるんですよ
あ、自分の必要な資金、このガチャでいいのが出たら、
欲しい人 RT みたいな、
あ、リツイートね
1億円あげます、
これどうしたもんだろうっていう僕の優しさと気遣いが今宙ぶらりんのままどこかに飛んでいってしまいそうな可能性もあったりなかったり、
あ、まあ健吾としてはもう主催してわーってもらったっていうので頭いっぱいなんだろうな、だからアイムが5000円とかっていうところまで回らなかったのかもしれんな、
う
ん
う
ん、
そうで、まあ、ここの話は続きがあって、
はい、
でまあ、ちょっとお前の話していいかということで健吾の子実は
あ、もう先に聞いたんだ、
はい、了承を得てたんですよ、うん、そしたら一応健吾知ってて、あ、そういえばお前、そうそうそう、5000円だったらお前だけありがとうなっていう中で、で、まあ、こういう落としどころじゃない方向で話していいかみたいな話したんですよ一応は、
うん、
そしたらちょっと待てよと、ブーブーこの話5000円うんぬんよりも健吾が言ってたんだけど、うん、ブーブーはこの話を受けて健吾ってあれなんだと、自分でパーティー開くタイプなんだっていうところで広がってしまいそうだなってなって、
俺も仲いいなお前ら、
そうそうそう、
予想がつくわけね、
俺のことを何と思って、別にいやいや思ったけど、実際思ったけど、
俺もあそうだな、確かにそこでトークが広がってしまったらなんかなあって言って、うんとかなってね、
うん、
っていうお話でした。
うん、あ、お家なんだっては思ったあ、お家なんだっては思った、
私も思いました。
いや、健吾ちのマンションにフリースペースがあるんですよ。うん、
へえ。
あの、ジム 誰もが使っていい、住んでる人だったら使っていいスペース、
そんないいところに住んでるの。
自室じゃなくてこの建物の共有スペースってこと。
あれも
トレーニングジム、
東京の高層ビルでしか見たことないよそういうの。
ですよね、沖縄で見たことはないですね。
あ、でもなんか本人が言うにはそこは謙遜もあるんだけど、
はい、
借りてる部屋は全然ちっちゃいよと、家賃も安いよ、ただそれマンションについている設備としてっていうことで、
あ、オプションで、まあまあまあ、
いやデジオ等だよ。
アイチューンカードを見てますけど、あ、1枚、
あ、ほら
あ、いた、
1万5000円あるな、一番右端。
あ、3000円のやついるな。
3000円もいるし、1500円から5万円までのマックス5万円のこの金額選べるやつのカードもありますね。
あ、はいは
い
は
い、だもしかしたら5万入れた人もいるかもしれない。
いるかや、絶対や、あの顔ぶれではいないよ
いや、スタッフさんが入れたかも、このカード取ってた人が、
うん、本当だ。でもちゃんと5000円を最後にしてるってことは
気づいてくれたかもしれないね、これが誰かは置いといて、
うん、だと思います。うわ、
うん、ね、そう、まあ、そういう出来事がありましたよという話でした、
ね、でも大人のなんかパーティーですね、自分で主催して、うん、なんかこのもらうものももう物じゃないっていうところが、
そうな、行きやすいな、
そう、行きやすかったですね、う
ん、何も考えないで選ばんでいいとかさ、なんか持っていこうって思わんでいいから、
そうですね、う
ん、次誰が誕生日でしたっけ、翔子か、
え、私
1月じゃなかったっけ、
あれ、そうだね、そうでしたっけ、うん、
あの血のプレゼント事件
以来あ、ね、あの
プレゼントあのなんていうんですかね、ショックになってますけど、はい、みんなでね、
はい、
誕生日パーティーする
じゃあお家貸してください誰か、う
ん、実家でってわけにもいかないってこと、
ね、まあまあこっちでもいいしさ、うん、こっちで借りて、
嫌だな、私は自分で誕生日パーティーするタイプじゃないので、いや、
あ、じゃあ主催しなんか作ったらじゃ来てくれる。
僕もやったことあるんですよ、29の時の誕生日
自分で。
ブーブーさんも来てくれました。
あ、どこでやったっけ、
ベース、いやいや
仲がいいな、
覚えてない、
あちあち若さの今もないバブでやった
、
え、はいはい、自分で
店一部屋貸し切ってね。
そうだっけ。
すごい。
いやマジでね、5、60名来てて。
ああ、
5、60名来てて。
すごい。
どこぞのどこぞの
パーティーサークルのカリスマボスみたいな感じ。
ですよね。
ありがとうね、本当ね。
知り合い多いけど友達はいないみたいな。
そうそうそうそう、
本当の友達はいないやつ。
なんか渋谷の渋谷のなんか。クラブ行くやつの
ビップ席にいて、
声はいっぱいかけられるけど、
うん、
誰もお金は貸してくれない。
いや、ブーブーさんからもプレゼントもらったり、だそれお知らせした時は29になります、30歳になるんでちょっと皮切りに僕主催で、やるんで、あのプレゼントとかいらないんで、
同じだ
一緒なんですよ、
はい、
そうそう、言語タイムに似てんだよ、
ね、本当ですね。
あと知念慎吾さんとも似てるんですよ。知念慎吾さんも人の前で本とか読むタイプ。
ああ、
それはでも自然な。
でもあの人は本気さ。
本気本気。だってタンクトップで歩いてたもんこの前。それは俺はないわと思った。
そうだ。タトゥーも入ってないしな。タトゥー入ってないのにタンクトップ着てたから。
タンクトップで歩く人は結構自己顕示欲高いよ。
そうなのかな。
だから慎吾さんと健吾を足しても、
あ、慎吾さん、
慎吾さん、
あ、慎一郎さんじゃなくて慎吾さんね。
慎一郎さんは中でタンクトップ着るタイプさ。
そうだね。
慎吾さんはタンクトップで平気である、あの、
歩く
ね、歩ける人、
平気で、
平気でね。だから今のところでも慎吾さんと健吾を足してもまだ僕には及びません。
お前すげえ自信だな。よくないよそれ。
じゃあ、メールいきましょうか。
はい、
こちらですね。お、もうあれですよ、もう何回もメールいただくようになって嬉しいです。
はい、あ、じゃあってことは、
火曜リジンアワーの皆様こんばんは。
こんばんは。
たぬき顔の女戦士です。
ありがとうございます。
今日は東京都の三鷹市にある三鷹の森ジブリ美術館に行ってきました。
おい、今噛まないでよく言えたの。もう一個言って。
三鷹の森ジブリ美術館。
おー、翔子ちゃん行ってみて。
三鷹の森ジブリ美術館。
おー、おー
ヒロトモは？
ヒロトモって言うな。ヒロトモって言うな。ヒロトモって言うな。ニュート言うなよ、ヒロトモって。
本名ですからね。
うん、
職場のご
利用。よし、よし、よし、よし、よし。
じゃあ、
見して、見して、見して、見して。
三鷹の森ジブリ美術館ですよ。
三鷹の森み、あー、ごめんごめん。もう一回、もう一回、お願い、お願い、なんかお笑いしたいじらしてるから。ダメ、そんなことじゃないから、ほんと
真面目に。
うん、今のは分からなかった。
難しいですもんね。
どこに書いてあるの？
三鷹の森。
あ、はい、行きます。三鷹の森ジブリ美術館に行ってきました。
あら、噛むんですね。
噛んでた？噛んでた？
噛んでた？
噛んでた？トトトってなってたぐらいじゃない？
はい、それが噛むということだと思うんですけども、職場のゴリゴリヤンキーのママ友のお話です。無料招待券が当たったらしく、一緒に連れてってもらいました。
あ、ヤンキーっぽい。
ゴリゴリヤンキー
なの。子供たちは、子供たちはまだそんなにジブリにハマっていなかったのですが、トトロを見て大興奮。
おお、あ、やっぱ初見でもいいと思うんだ。
2歳の息子は千と千尋の神隠しの、棒が小さなネズミに変身したバージョンに似ているのですが、そのフィギュアを握りしめてホチホチとおねだりをしておりました。
ホチ、かわいい。
やっぱり惹かれ合うものがあるんだなと思いながら買っちゃいました。皆さんはジブリお好きですか？中でも好きな映画はありますか？
風の谷のナウシカだね、僕は。風の谷のナウシカ。
あ、お前風の谷のナウシカなんだな。
風の谷のナウシカ。
翔子は？
私は隣のトトロ。
もうちょい早く行け。
隣のトトロ。
大城さんは？
僕ですか、うん、僕は、
探してる。
いや、いろいろジブリありますからね。
あげそうなゆっくり。
隣の山田君が好き。
属性増加。
なんで属性増加。ツッコミが難しい。
属性が増加あんだ。
ツッコミが難しすぎる。
他の高畑勲監督が好きなんで、
弟、あ、息子の方。
うん、もう一人宮崎駿と別で、ジブリからよく作品出して
た人。ハウルの動く城は弟さんだった。
ハウルの動く城？
ハウルの動く城は誰だった？
ハウルの動く城はキムタクさん。
なんだろう、何情報それ？
ハウルの動く城は宮崎駿。
で、息子か何かが出しましたよね。
トレトロ。
作った
なんて。
トレトロ。
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 あれは宮崎駿。
いや、それはそうでしょう。
息子が作ったのは
テクシルラプトは？テクシルラプトは？
わかんない。
テクシルラプトは？
ラプトもあれも宮崎駿。
あれ宮崎駿。
ゲド戦記。
ミラシュルコナンは？
あれは？
ミラシュルコナン。
クレナイの豚。クレナイの豚。
クレナイの豚も宮崎。
ミラシュルコナンは？ミラシュルコナン。
ミラシのコナン。
ミラシ少年コナンも、ジブリ説。
え、そうなの？
ミラシュルコナンはジブリでしょ、あれ。
え、
ジブ
リじゃない。コナン？
コナン、うん、じゃ未来少年。
ああ、名探偵じゃない方
が。名探偵じゃない方がいるわけよ。
コナン二人いるんだ、日本に。
未来少年コナン。
コナン日本に二人いるの？
名探偵じゃない方。裸足の方です。
裸足の方。
ええ
はい。
未来少年コナン。
詳しいね。
詳しい。
未来少年コナンわかる？翔子ちゃん。
未来少年コナンわかりますよ。
未来少年コナン。未来少年コナン。
未来少年コナン。
早い。
わかりますよ。
早
い。
早かった。
言えてる。
捕まえきねんよ、そんなの。あとなんだ、僕ね、でもちゃんとトトロ見てください
。違うところはいいわけ。
ああ、そっか。
題名じゃないところはゆっくりって。
クレナブタいいよね。
は
クレナブタ。
クレナブタ最高だよね。
いや、あれはいいよ。
あ、どういうのやつだった？
美女と野獣みたいな良さあるよね。魔法かけられて豚ちゃんになった。
え、そうでしたっけ、
うん、そうなの。
クレナブタ。クレナブタよ。
飛行機が赤いよね。飛行機が赤いよね。
そこはいいわけ。お前が言った、お前が注意したやつだよ。
タイトルだから。
タイトルだけ早く見ようぜっていう話だから。あ、ミモスもそろね。ミモスもそろあるね。
耳を澄ませばか。
耳を澄ませば。ああ、あれはユーミンですか。竹内まりやさん。
カントリー、カントリーロード。耳を澄ませばにで、バイオリン作る男の子がいて。
ごめんなさい、聞こえなかった。タイトル。
耳を澄ませば。カリグラシのアレッティ。
早い。カリグラシのアレッティ。
カリグラシのアレッティ。
もうあの辺は全然見てないな。
俺これこそあれってはもう見てないね。あれは魔女たき火。魔女たき火よ。
すごいボンボン出る。
魔女たき火。
翔子ちゃんさ。
魔女たき火いい話だね。
最後に見たジブリ、映画館とかでなんか思い出の。何見た？
先生、先生。
なんで？ああ、
聞こえた。先生、
先生、カメクしね。
背のパワーが強いな。背の力が強い。
これどういうゲーム？どういうルールで始まったっけこれ。あ、やっぱある程度見てますね。
見てます、大好きです。
あれですね、今の Hulu とか Netflix とか、はい、まあ、有料会員サイトで、うん、いろんな映画アニメが公開される中、ジブリは、うん、そういうところには参入しないと言っている。
そうなんだ、
はい、だからないんですよ。
いいと思います。
あ、ね、それだったらもうゲオさんだったり、
ゲオ戦記、ね、ゲオ戦記な
ゲオ戦記じゃない、ゲオさん。
あ、ゲオね、
ゲオさん、レンタル屋さんに足を運びたくなっちゃうね、
うんうんうん、
買うなりね、
うん、
あれはホテルか あれ音
ホタルの墓
高畑、
もうあの辺は知るな。逆にジブリじゃないアニメって何があります？ああいう系で。
どういうこと？
え？
ドラゴン、ドラゴン、あの時代のものって全部ジブリじゃないですか。
そんなことはない。
他にああいう系のなんかアニメあります？
そんなことないでしょ。一応言わんとすることはわかるよ。あの、いわゆる萌えキャラ的なアニメじゃの絵じゃない、アニメ長編アニメーション作品とかでしょ。そうそうそう。
でも確かに今この新しいアニメが出ると全部新海誠さんの作品かなってなる感覚ですよね。
あ、似てるよね今ね、ちょっとね、
うんうん、あの頃の映画は全部ジブリなんじゃないかなってことですよね。
時をかける少女とかさ、あれなの最近でしょ、
細田守、
あれとか最近じゃないですか。
細田守さんは、
う
ん、
まあ、最近
って言った
ら5、
6年、7、8年前だと思う。
獣、
う
ん、
化け物の
子とかね。あ、
泣けました。いい、ね、狼子供の雨と雪が、
あ、いいですよね、
感動しました。あ、はい、
あ、ポニョも言ってなかったね。あれ何でしたっけ、崖の上のか
崖の上のポニョね。
あれも言ってないよ、もののき姫。
あ、出てない。
あ、
でもねすごいね、やっぱ、うん、漫画のさっき話したじゃん、ボーイとか、はい、まあね、分からん人ももちろんいるわけだけど、うん、ジブリってやっぱほとんどやっぱ知ってんね、ある程度
ね、うん、そうですね、
内容分からん、
ね、どの年代も多分知らない人はいないぐらいの
やっぱすごいですね、
うん、世界アニメだと。
ちょっと共通言語みたいになってるんで、うん、例えば初対面の時とかでも、うん、なんかとりあえず話せばなんか話が続くみたいなところがあるよね、もうね、ジブリのさ、
ジブリトーク、
はじめまし て,
ジブリトーク、
て話よろしくしてますか。
早口はそっちに持っていかんだよ、初対面の人にこの早口通用しないから。
ハウルの動きを知ってますかとおっしゃられたんだなって。だってもうジブリ知識があるからあのちゃんと聞き取れるもん。
最初の文字聞いただけでも分かりますもんね、
う
ん、
そう、すごいですね、
すごい、
はい、まあ、三鷹の森ジブリ美術館でしたか。
はい、
行きたいですね、
うん、あ、じゃあ全部のジブリのこうなんかがあるわけだ、う
ん、最近沖縄でもジブリ博物館やってました。
博覧会
ね、
行きました。
あ、行った、
都心の、
楽しかった。
なんかどういう感じなの。
いやいや、原画とかがあるわけじゃないですか、うん、
とか、まあ、展示品があったりとか、あのトトロのネコバスのでっかいやつがあって、なんか中に入って写真が撮れる。
本物のバスで作られたみたいな。
いや、ではないですよ。あの上行かんでもらっていいですか。
いやいや、そんな展示会とか
上行っちゃうとしょぼく聞こえるんですよ、展示会が。
なんでネコバスが本物のバス
なんだ。いや、だからなんていうの、そういうほら、いや、
ネコバス本物のバス、あー、あるね、あの保育園の犬みたいな保育園の車分かる、バス。
あれ、あっちだっけ、みのり保育園だったかな。
あの犬の目が死んでて怖いわけよ。
分かる分かる。
あれ、パイプラインのところの保育園だわけ。
はいはい、
死んでかよ。
バタ臭い感じのね、そうそうそう、アメリカな感じの顔してるやつでしょ。
あと、有川浩平さんが書いてるバスもあるじゃないですか。
あ、新都心を走ってるバスか。
あれは、あの赤いやつ、
あれ、そうそうそう。そうなんですね。
あのね、ワニ先生がね、有川浩平さんが沖縄で展覧会やるたびに、私の教え子だっていうもんだから。
あー、言ってたな。
うん、すごい。
だからちょっともうラリカホヤさん NG
なんでよ。やなんて言えばいいばい。なんて言えばいいのこれ。っていうこ
と。NG ではないです、
ね。ヒカルさん、ツイキャスで、アメリカに私の母の妹が住んでいて、その人がトトロの英語バージョンのビデオを送ってくれました。
へ、
あ、まあ、海外でもじゃあやってるわけですね。
海外でもね、
うん、
すごいですね。
すごいですね。
誰かアンパンマンの、
はい、
あ、なんでもないです。
アンパンマン、
アンパンマンの、あの作家さんと知り合いって話してませんでした。
え、
柳瀬隆、
柳瀬隆、
あ、いや、じゃなくて、そのもっと作家さん、
あれじゃないですか、バイアスロンの知念田慎一郎さんのネタの女の人、
あ、だった、
うん、あれ柳瀬隆さんの知り合いでっていうバーの女の人の役、その人じゃないですか。
それが俺の頭の中にあって、誰かが知り、今誰かが知り合いだったっていう話を、
やばいだろ。マトリックスの話。
俺じゃ何？
そうなってくるとオープニングのハエもいなかった可能性が出てくるよね。
で、何俺今人のネタが。ネタの内容を自分の中で
解釈して、
解釈して、俺の友達にアンパンマンの作家さんが知り合いにいると思ってるわけだ。
やばいな、やばいな。
あ、いないんだ。
はい、じゃあ知らんもん、ま、もう一つ行かせてください。
はい、
もう一つ行って、はい、CM 行きます。
はい、
はい、ラジオネームさきさんです。
さきさん、ありがとうございます。
ございます。
昨日本屋に行きました。
ああ、いいですね。
子供がドラマおっさんずラブにハマっていて、
うわ、
ああ はい、
それの関連本のフォトブックを買ったんです、
はい、
レジで生産中レジ横にオッサンズラブの別の関連本かっこシナリオ本があり、
はい、
娘はそれを横目で見ていました。
ほうほうほう。
レジを済ませ書店を出てすぐ娘がやっぱりこの買った本じゃなくてレジ横にあったあの本がいいなと言いました。
あら、
じゃあそうしようということですぐ書店に戻りました、
はい、
その間、まあ、5秒ぐらいです、
はい、
そしてさっきのレジしてもらった店員にすみません、あの返品したいんですけどと言いました。で、今買ったこれじゃなくてあのあれと交換したいって言おうとしたその時、返品はできません、何か別の本を購入してもらうしかありません、同等の金額のものを購入していただくことになります、と食い気味に言ってきたんです。もともとそうするつもりだったからまあいいんですけど、今の書店ってそうなんですか、うん、なんだかもやっとしました、書店あるあるで本を買っては 2,3 日で返品を繰り返す常習犯がいて、
あ、なるほどね、
その人は一通り読んでから返品しに来るせこい人だったって話は聞いたことがあります、うんうんうん、それ対策なんでしょうか、でも臨機応変にできないのかなって思いました。ちゃんと、
あら、ショックですね、そんなことが、分かんない、
どういうこと、もう返品できませんよってことね。
そうそうそう。
でも、まあ、同じもの
を、まあ、例えば新作の漫画の単行本を買って、うんうん、じゃあ1日で読んで翌日返品しに行った行く人がいたりしたらどうなのかっていうことだよね。
だから昔は、ね、コンビニとかでもあの立ち読みだってできてたところもあったけど、
うんうん、
今もう全部封されてるじゃないですか。
されてます。
だからそう空いてたのかな、
ん、
空いてるやつだったのかな、それは買ったやつは、さきさんが買ってるのは
違うわけよ、
ん、
そこじゃないわけよ
封されてなかったらほら
封の話じゃないわ
け、封
いやだから、まあ、もう、まあまあまあ、その間5分ぐらいとか、
はい、
5秒ぐらいとか
って5秒って言ってました。
そう、例えば今レジ通したで隣の本も気になった、うん、出た、あ、やっぱりちょっとこの本と交換したいんでって坂川論でみたいなノリ
でいや
ダメですよってこと、うん、だから風とかじゃないわけ、
うん、
まあ、一律そうなってるんでっていうことだよね、うん、
だからもっと臨機応変にいかないんですかって
。でも風がこうあったら
風じゃないわけ、いいよ
風じゃないか、
風じゃない、
そかそか、
だから臨機応変にできないもんなんですかって話、
うん、逆にな、でも臨機応変にしてしまったがために例外が生まれるがためにクレームが出ちゃうんだよね。
だから僕昔コールセンターでバイトしてた時に、うん、あのバイトリーダー呼びたくなくて臨機応変に対応してたらとんでもないミスあ、それはですね、そのアプリを消去していただいて
それは臨機応変っていうか嘘ついてたんだろ。
違うよ、
自分
俺もお客様と同じ目線で
それは臨機応変にならない、
僕も分かりませんよと
全然仕事してないさ
じゃあ一緒に解決しましょうって話
仕事しで仕事
ざわざわしてたねあの人ちょっと、あの子なあ Your radio station
Okinawa。はい、オリジナルは生放送でお届けしてます、
はい、
メール紹介しましょう、はい、こちらです、はい、こんにちは、
こんにちは、
遅れてやってきた文禄です。
文禄さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
最近、しょうもないことで焦ったなというお話ありますか。
しょうもないことで、
はい、まあ、うちの会社で先週土日イベントをやりましたと、
はい、
うん、最新のテレビで検索して YouTube を見てみようという企画です、
うん、
最新のテレビで検索をかけて YouTube を見る、テレビで YouTube を見るみたいな企画かな。じゃあ、
はい、
お客様に、何を見たいですか、
あ、なるほどね、
好きな言葉を教えてくださいと聞き、うん、言葉を入力しようとすると80インチの大画面に前回検索したであろう履歴が出てかなり焦りました。
あ、はいはいはい、
履歴で出てきたその言葉はひらがなでセックスです。
あら、
本当しょうもないことで焦りましたと。
いや、しょうもないかな。
せめておセックスだったらいいと思います。
大つけてもわ丁寧に言ってるよかったじゃないならないですから、ならないですから。
皆さんは最近何で焦りましたか。
焦りか。
あ、でもこういう誤送信というのはありますよね。私もこの付き合ってた頃に、うん、このサトちゃんに送るはずの LINE を家族グループに送って、でそれが別に普通な文章だったから、
あ、よかったけども、
よかったけども、
はい、了解とかね、そういうのだった、
はい、だいぶ焦りましたね。
あ、
匂わせちゃうみ
たいな。俺もあったわ。
お、はい、
携帯は面を向けて置いてるんですよ、そばにね、
はい、
画面を天井にというか、要は誰でも見える状態に置いてて、
うん、
LINE のさ それぞれ自分で名前つけるでしょあれ。
そうなんですか。
なんかついてるのも、俺はつけたことないけど。
要はもうなんか最初に登録したのが、まあ、例えばねブーブーじゃないじゃないですか、長浜ひろともってやったとしたら、うん、それ別にいじったらカスタムしないでしょ。
しないしない。
あれカスタムできるんですよ。
LINE だけってこと？
LINE で今 LINE の話、はい、
そう LINE の表示をカスタムできるわけね。
そうだから一発目の LINE 交換の時にもう向こうのカスタムしたやつがなんか英語のやつがいるさ、
うん、はいはい、
なんか韓国語のやつもいるさ、好きなのか分からんけど、
はい、
あとあだ名、あの仕事でのお付き合いなんだけどあだ名で来るから毎回なんだっけってなること
。そう、確かにあだ名で書いてる人とかがいて、これ誰だっけとか。
そうで自分でカスタマイズできるんですよ。で下の方にちっちゃく本名書いてあったりするパターンもあるじゃないですか、
はい、
だからあの家でね普通にあの携帯面向けて置いてたらそのお、まあ、女性なんですよ。お店によく来るお客さんでもう何のあれもないよ。あのその人は自分の名前にハートめっちゃつけてるんですよ。
勘違いされるってこと。
そうそう、うん、はい、
でポン、あ、 LINE 電話が鳴ってポンってなったらめちゃくちゃハートついた名前が
ハート見ね、はいはい、
で上がってきて、
あ、名前と思わんもんな。このハートの歩夢にハートを送ってるってことに、
そうそうそう、俺が特別視して俺がカスタムしたみたいな。
うん、
それはすごい焦ったね、嫁に見られてね。
確かに何もないけど
何もないよ。
ますね、
ツイッターでもあげたけど、あのすすきの行った時に、
はい、
あのすすきのすごいあの繁華街で、はい、あの道路からこうパッてビルを見たら2階ぐらいにガラス張りであのバニーガールちゃんが、
はい、
あ、
3名4名お尻向けて
有名な、
そうそう、お酒を作るお店があるわけ。
ミリオンだったかな。
そうだからじあの地上から2階見たらもうおきつプリプリしてるバニーガールが見えるわけ。
だからこ
れ
を
店内に入れなくてもお得というか、
そ
う、
お尻が見えるってことです
ね。そうこの写真を撮って、
うん、お
得嫁にあのすすきなこういうところあるぜ最高だぜっていうのを送ったら、うん、あのポンって返信来て、うん、キシンだよっていう息子の名前が来たんですよ。
要は嫁の携帯を勝手に見てるんですよ。
で息子ちゃんが最初に見ちゃったってことですね。
そう、お尻を。
あら、焦りますね。
話すとあんまりだな。
だからな、ツイッターだといい感じだけどな。
これデージ笑ったんだよ。話すとあんまりだなと思って
面白い。
デージ笑ったんだけど、
うん、
俺その一連をスクショして嫁に送った。嫁も爆笑。
今聞いたら笑わんはずな、
うん、ツイッターだとね。
じゃあ続いてこちら行きましょう、
ね、
はい、さえつとめです。
はい、つとめさんです、は
い、ありがとうございます。
昨日配達で行った時、
はい、
配達でスナックに行った時ですね、
はい、
ママさんがお客さん、ママさんがお客様が悲鳴を上げてたよ内容が、
ん、
あれお酒飲んでるかな
今、
うん、
飲酒運転で捕まってお客さんが、激減になって困ったって検挙されるのが朝7時、まあ要はあれだ、
あ、はいはいはい、おさ検挙された人がこの店で飲んだよって言ったんだお客さんが。
そうそうそうそうそう。
でそしたらこのお店もすごい罰があるからね。
免許証取り消しになったと。
はい。
一発で免許取れないよ。今はジレンデ面接がある。そうなんだ。
ジレンデ何の面接？
免許の復活が難しくなってるらしいですよと。あゆむさんは二日酔いとか大丈夫ですか？
うん。おお。
大丈夫ですよ二日酔いなんて。
だからね、まあまあまあ公表もしますし、シンがね、新十助のシンが、うん、まあ、飲酒で捕まえましたけども、
はいはい、
大変よね。
大変ですよ。
もう飲む機会が多いからさ、
うん、
考えないといけないね。
だ僕はね、お酒飲んだら自分の次の日の仕事のパフォーマンスがやっぱ相当下がるんで、うん、
キャラ入ったから嘘くさくなるよ。
いや僕は飲まないですねやっぱ、
うんうん、
仕事前はね。
素晴らしい、はい。
やっぱ俺自分の中でルールが3つあって、一発目は
一個も聞きたくない。
一発目はやっぱりね、自分の仕事の前日は自分のパフォーマンスを下げるための行動はしない
ね。聞いたやつね。
で酒飲まないやつはそこにあるんだよね。
これが1
で俺の中のルール、歩むルールってのはあるんだけど、2つ目、
2つ目、3つあるうちの2つ目、はい、
これありがとう忘れない、う
ん、いやちょっと関係なくんでそれ、
うん、やっぱありがとう忘れないって思ってたら、
それが繋がるの、
仕事前飲まねえんだよ。
配置がおかしいよな。1から2。次
次、うん、タイムルール3つ目ね、
はい、
これね、はい、あれやっぱ家族を大事に。これ3つあるんだよ、ね、
もうありがとうと家族が似たボケになってるわけよ。
これ3つあったらね、
もう大丈夫、お酒守れる。
この3つと水さえあればね、何時間でも一つ
使ってないから。このルールと、うん、この水さえあれば そうやね、しっかり意識してお酒飲まずにコントロールできると自分を
水さえあれば、うん、あ、そうなんですね、
なんてよや
知らない、
いやでも本当お気をつけてください、お互い、ね、
そうそうそうそう、
あのコウタくんさんが今日来てるんですけど、
うん、コウタくん今日来てるね、
うん、もう言われましたもん、ショコちゃんはお酒飲まない大丈夫って、なんかすごい心配されました。
そうだからやっぱりファンの皆様もね、こういうことあったからやっぱり心配しますからね、
うんうんうん、皆さんも気をつけよう、私も気をつけようと思いました、
う
ん
う
ん、
そうですよ本当に、うん、終わるじゃん
あでもさっき の, あの本屋さんの話で、はい、なんか円楽さんが本の返品は乱調落下以外は
乱調落調だから、まあ、印刷のミスとかじゃない限りはっていうこと、
基本的にはってことね、
この書店がじゃなく、うん、全国的に見て難しいと返品は、でもだんだん言い方がじゃああんまり良くなかったかもしれない ね、
あ、店員さんの、うん、うん、そうですね、そういう風に教えていただければ
勝つ
俺やってたよこれ昔、
勝つ古太
郎、勝つ古太郎っていうキャラクター
で勝つたよ、勝つ
途中タンでうがいしたの今日風邪気味だから、
ごえく先生みたいに、ね、勝つ古太郎さんは早すぎたごえく先生だったかもしれないね、
そうですよ、う
ん、
だから
そうかねニュアンスは似てはいるか、うん、勝つ一本だからな、
だから金城さんと中田さんが五役栄翔というキャラクターを誕生させる何年も前に僕は勝つ古太郎というキャラクターを確立させていたんです僕に至ってはこの勝つ古太郎というキャラクターの未来まで想定してもう早めに辞めるっていうね、やっぱ
じゃあ今日長くやっとけばよか
った今日最後の勝さんもらっていいですか、やっぱり飲酒運転で捕まったシーンだったりこの今のオリジンに対してちょっとまあ僕らも気は引き締めるがためにですね、
確かに誰も勝言ってくるやつはいないもんな、
一発全体に沖縄業界全体に
芸能界、じゃあ分かりました、ハイサイ勝古太郎やい
ちょっと待って、ハイサイ入ったら五役さんっぽくなるわけ、
はいはいはい、
安心七七トラブルン会起こし勝言わしてもらうよ
可愛くなった
せーのかー
誰とのせーのこれ自分一人のやつでしょそれ、また来週、すいませんいろいろ、はい、また来週よろしくお願いします、はい